ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気に行ってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。10月のお便りテーマは秋でお届けしています。この時間帯はもうだいぶ涼しくなってきて、秋らしくなってきましたね。秋の夜長を皆さんとゆったりおしゃべりできるような、そんな1ヶ月にしていけたらなと思っています。秋トーク、ぜひメッセージ送ってくださいね。それではお便りをご紹介していきます。ラジオネームアフタヌーンティーさん。秋といえば芸術の秋ですね。私は音楽が大好きで、この時期秋の音楽イベントがいくつも開催されるので、毎年楽しみに出かけています。ホールで聴くオーケストラのクラシックのコンサートから、お酒を飲みながら楽しむジャズのライブまで、やはり生で聴く音楽のパワーは素晴らしいですね。今年も芸術の秋を楽しみます。アフタヌーンティーさん、お便りありがとうございます。秋といえば、そうですね、いろんな秋がありますけれども、芸術の秋。アフタヌーンティーさんは音楽を聴きにたくさんお出かけされているということで、クラシックの音楽からジャズからいろんな音楽、そのジャンルによっても、こうそれから一つ一つのイベントやコンサートによっても楽しみ方が違いますもんね。ホールでじっくり聴く音楽もいいですし、もうちょっとカジュアルにというか、美味しいものを食べたりお酒を飲んだりしながら楽しめるようなライブだとか、いろんな形がありますけれども、私も生で聴く音楽本当に大好きで、たくさんのパワーをもらえるなといつも聴くたびに思います。最近はですね、私はですね、子供たちの小学校の音楽祭がありまして、以前は学校の体育館でそういった感じで音楽を聴かせてもらうというような機会はあったんですが、今年から小学校の音楽祭が近くのホールを借りてやるという形に変わりまして、初めての試みだったんですけれども、大きなホールで子どもたちの音楽を聴けるという機会がすごく贅沢なひとときで楽しかったです。もちろん体育館でね、聴いていた音楽も良かったんですが、やっぱり大きなホールになると音の響きが全然違うので、子どもたちの歌声だったり、それから楽器を使った合奏だったり、どれもすごく楽しむことができました。小学校の音楽祭なので、1年生から6年生まで出演されるわけですけれども、それぞれのやはり学年ならではの良さっていうのが、改めてなんかすごく違いをね感じて、1年生のもうキラッキラの元気いっぱいの歌声がすっすごくこう感動して、いいなぁ、小さい子たちの歌声ってなんてこう心に響くんだろうというか、その一生懸命さ加減、ぴったり音が揃うとか、すごく音程がピチッと揃うとか、そういうことをもう超えた、子供たちの歌が好きで音楽が好きで全力でこう発信してくるような、そのパワーっていうものが本当に感動するんですよね。そんな1年生の良さがあり、また2年生3年生ってこう学年が上がっていくと、より音楽的にみんなこうしっかり演奏できるようになったり、すごく綺麗な声で歌を歌えるようになったりとかっていう風に、それぞれの学年で変化していくのがすごく感じられて、1年生と比べると学年上がっていくと、やっぱりこう歌を歌うということがちょっと恥ずかしく感じたりするような子も増えてきたりして、そうだから声量だけで比べると1年生の声量が一番こう大きく 感じられるんですが、でもその中でもやっぱりこうどんどん歌うことが上手になって歌が好きでっていう子たちもいるので、恥ずかしくてっていう子ももちろんいると思うけど、歌が好きでっていう子たちの歌声はやっぱり1年生には出せないようなすごく綺麗な歌声に、こう合唱もね変わっていくんです。それもまた良かったし、合奏もすごく音楽的に、あ、こんな難しい曲が演奏できるんだとか、こんな強弱がつけられるようになるのかとかっていうことを、やっぱり学年が上がるとともにすごく感じられて、そんな意味でもねすごく楽しかったです。あの、どの学年が一番って言えないぐらい、それぞれのなんか良さがあるなと思って楽しんできました。で、それは私が楽しむ側、お客さんとして行く側だったんですけど、芸術の秋の話の続きで、今度はね私が舞台で踊らせてもらう機会がつい最近ありまして、バレエ、クラシックバレエを習ってますっていう話はずっとねラジオでも何度もしてきたんですが、バレエの発表会があって久々だったんです。去年とかはね発表会出なかったんですけれども、あの、大人なのでね、子供たちはみんな毎年発表会を目標に頑張るみたいなところがあるんですが、まあ、大人なので趣味でやっているものですし、踊りたかったら参加するみたいな感じで先生もあのいつも考えてくださっていて、で今年も発表会が秋にあるということで、先生から今年はジョージアの音楽をこう一つ演目として出したいんだけれども、すごくこう大人っぽいダンスだから、子どもたちも一緒に踊るんだけれども、大人の人が入ると雰囲気もすごく出て素敵なダンスだから、どうやってみないっていうふうにお声掛けいただいて、で動画とかも見させていただいたら、すごくかっこいい踊りで、本当に大人っぽくて、ロングスカートでね、こう足が見えないぐらいの丈のロングスカートで踊るような衣装を着て、ああ素敵だな、どうしようかな、ちょっとやることを日々いっぱいいっぱいで忙しい中で、練習がどこまでできるかわからないけれども、じゃあ今年はやってみますっていうことで、久々にステージで踊りを踊ってきました。そう、私の教室、習っているお教室の先生はウクライナ出身の先生で、であのクラシックバレエの先生なんですが、やはりロシアとかのあのバレエとかをたくさん勉強してこられた先生なので、いろんな国の音楽をキャラクターダンスといって、クラシックのその昔からあるあのバレエのスタイルだけでなくて、いろんな国のダンスを教えていただけるような、そういったお教室で、なので今回もそのジョージアのダンスで、私の中にイメージが残念ながらなかったんですけれども、あ、ジョージアの国の人たちはこういう踊りを踊るのかとか、そんな風に今回の発表会のプログラムの中にもいろんな世界中の踊りがこちりばめられているような、そんな演目がたくさんあって、それがまたすごく楽しいんですが、そんな感じで今回頑張って踊ってきました。久々にね、大変でした。やっぱり練習したいのに時間が取れない日々の中で、練習時間を作って、まあ、作ってで作れたような作れなかったようなところもあったんですが、まあ、それでも少ない練習時間の中で精一杯頑張って、本番大きなステージで踊らせていただいて、子どもたちとみんなで一緒にね、あの生徒さんたちと一緒に踊らせてもらったんですが、やっぱり踊り楽しいなと思いましたし、大きな拍手をいただく喜びみたいなものをすごく感じて、ちょっと感動しながら、自分で踊りながらもね、ちょっとなんとなくうるうるするような、そんな気持ちにもなって、また素晴らしい経験を一つさせていただきました。あの写真をねブログの方にまたアップしたりとかっていうことも考えてますので、よかったらぜひ皆さんにもその写真見ていただけたらなと思います。そんな感じで私も子どもたちの音楽を聴いて、それから私自身も踊りを踊って、芸術の秋をしっかりと楽しませてもらっています。アフタヌーンティーさんも音楽たくさん、今年の秋も楽しんでくださいね。お便りありがとうございます。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等 トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームマロンさん。桃さんこんばんは。秋になったら食べたいもの、本当にたくさんありますが、やはり栗ですかね。栗のスイーツに目がなくて、もうすでにモンブラン、栗のアイス、栗もなかなどなど、この時期だけの栗スイーツを楽しんでいます。ももさんも秋のスイーツ楽しんでくださいね。マロンさん、お便りありがとうございます。もうラジオネームからしてね、美味しそうな栗の話題かななんて思ってしまいましたが、言わずと知れた藤谷桃も栗好きでして、もう大好き。まあ、年間を通してモンブランは食べているんですけれども、ケーキ屋さんに行ったら 90% ぐらいの確率でモンブランを頼んでいるんじゃないかなと思うぐらい、そう、ほとんどモンブラン食べてるみたいな感じなんですけどね、ケーキ食べるときは。そう、でもやっぱりこの旬の時期にね、栗のスイーツが増えてくると、なんか見ていてもテンションが上がりますよね。と言ってもまだ今年は私栗スイーツ食べられていないので、モンブランもまだ食べてないので、近々食べに行けたらいいなと思っています。そう、この栗の時期になると、もうラジオでも何度も話してるから知ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですが、なんか私は大好きなエピソードがあって、子供の頃の話でね、そう、私のひいおじいちゃんの話なんですけど、ひいおじいちゃんが田舎に栗の木を植えている、まあ、畑っていうのかな、そう、趣味で畑みたいなことをやっていて、でそこに栗の木がね、そばにあって、この時期になると栗がたくさん取れるんです。で、私栗が好きってこともひいおじいちゃんはしていたので、幼稚園ぐらいの時かな、もっと小さいのかな、そのぐらいの頃に、栗の時期になるとおじいちゃん家においでっていう風に誘われて、栗拾いしにおいでっていう感じで、で行くと、その栗って胃がの中に入ってるじゃないですか。胃がいっぱいトゲトゲしてて、その中にようやく栗の実が入っているでしょ。でもその小さな私が栗拾いをするときに、まだ小さいから転んじゃったりとか、拾おうとして手でこう持ったときに胃があると、手に刺さって怪我をしてはいけないということで、ひいおじいちゃんが私が栗拾いに来るぞっていう日になると、その日の朝全部栗を先に拾って、で胃がをどけて、でまたその栗をそこにわーっと撒いてくれて、で栗拾いをさせるっていうことをしてくれていたっていう話を大きくなってから私聞いたんですけど、小さい時はそれ全然知らないで気づかなくて、そうだから栗拾いだって言っていくと、その木の下にたくさんゴロゴロと茶色い状態の、私たちがよくお店で目にするあのスタイルの栗ですね、がいっぱい地面に落ちてて、わあ、ここにもある、あそこにもあるって、とっとっとっと嬉しく栗を拾って、こんなに拾えたよみたいな感じで、おじいちゃんに茹でてもらってその場で食べるっていうお楽しみのイベントがね、毎年秋にあったんですが、そうだから、そのチクチクする胃があるっていうことも知らずに、小さい時の私は栗拾いを楽しんでたんだよっていうのを、後になってから父からその話を聞かせてもらって、ああ、なんて優しいおじいちゃんなんだろうと思って。そう、ひいおじいちゃんはちょっとこう寡黙な人で、あまり多くを語らない、そうそう、明治の生まれのおじいちゃんだったので、昔ながらの日本男児というか、もうあまり多くおしゃべりもしない、こうひ孫だからってこうキャッキャッキャッキャッこう遊んでくれたりするような感じではなくて、ちょっとパッと見怖そうな、近づきづらいような感じな雰囲気なおじいちゃんで、そうだけど心の中はすっごく優しいおじいちゃんで、そんな風に私が知らないところで全部胃がを怪我しないようにどかしてから、改めて栗を撒いて栗拾いをさせてくれてたんだなっていうのが なんかすごく何度思っても私はほっこりするようなエピソードで、そうそう、ラジオでもね、お話しさせていただいてるんですけれども。そう、だから今になってもやっぱり栗の時期、まあ、この秋になると、そのおじいちゃんのエピソードをこう、ふっと思い出して、ああ、そんなことがあったんだな、なんて思い返してしまったりします。ねえ、ちょっと暖かくなる素敵な、自分で私が言うのもなんですけど、素敵なひいおじいちゃんだったんだなぁなんてちょっと思ってしまいます。マロンさん、私も秋のスイーツ楽しみたいと思います。一緒にたくさん食べましょうね。それでは続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネーム琵琶湖さん。夜長じゃないけど、亡き両親や祖父母らと落ち葉をかき集め焼き芋したな。美和子さん、お便りありがとうございます。まあ、また家族の懐かしい思い出の話ですよね。ご両親やおじいちゃまおばあちゃまと一緒に落ち葉をかき集めて、そこで焼き芋、いや、もう目に浮かぶようですね。ありましたよね、落ち葉を集めてきて、その中に焼き芋を入れてみたいな感じで、ホイルとかに包んでやったりしていたのかな。ねえ、ありましたよね、懐かしい。栗もいいですけど、やっぱりスイーツだと焼き芋、さつまいももね、この時期同じぐらい期間限定でスイーツたくさん目にしますよね。ケーキ屋さんに行ってもそうですし、コンビニに行ってもスーパーマーケットに行っても本当にね、焼き芋、さつまいもスイーツ、栗のスイーツがたくさん出てるなぁと思いますが、皆さんはどっちがお好きですか？ねえ、どっちもいいですよね。いや、そのさっきね、栗の話をしましたけれども、これは私が子供の頃の家族との思い出っていう感じじゃないですか。で、次の話は今現在の話で、そう、私の義理の両親、お父さんお母さんが、やはり同じように、趣味で畑をやっていまして、そうそう、それもあって、スイカの写真を私の SNS に投稿したりしたのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、その夏はね、スイカを育ててて美味しいスイカをいただいたりしたんですが、そのじいじが秋に向けてさつまいもやっぱりいっぱい育ててくれていて、ね、その目的は私の子供たちに、じいじから見ると孫ですね、孫たちにお芋掘りをさせてあげようっていう思いから、さつまいもをたくさんいつも植えてくれて、で、毎年の恒例行事でこの時期に家族みんなでさつまいも掘りをするっていうイベントがありまして、で、さあ、さつまいも掘りと、さつまいも掘りをした後にみんなでしっかり体を使ってたくさんお芋を掘った後にバーベキューをしようっていうのがこうセットにいつもなっていまして、そうなんです、そういうイベントをやっています。で、そう、うちの、主人の方の両親、義理のね、お父さんお母さんなんですが、私の父もぜひ遊びに来てみたいな感じで、そう、実は二家族のじいじばあばが集まってみたいな形で、孫を囲んで、両家でバーベキュー、さつまいも掘り大会じゃないけれども、毎年のそうイベントになっていて、そうなんで、それもまたなんかすごく私としては嬉しいことで、その両方のこう両親が一緒にさつまいも掘ったりとか、バーベキューしたりとかしながら、なんかいろんなおしゃべりしたり、お酒を飲んだり楽しんだりっていう空気が、なんて幸せなんだろうって毎年思うイベントの一つで、そうなんで、それがね、もうすぐ開催されるということで、日にちがもう決まっていてね、これから楽しみに子供たちもしているんですけれども、さつまいももね、2種類ぐらいいつも植えてくれていて、それぞれにちょっと味わいが違ったり、焼き芋とかもね、今ブームじゃないですか、ここ最近ね、毎年のように焼き芋専門店が出たりとか、もうスイーツより甘いんじゃないかみたいな焼き芋、いろんな種類のお芋を選んで食べられたりとかっていうのもね、すごいブームになってますけれども、そんな感じで味比べじゃないけれども、2種類いつも植えてくれていて、それをたくさん掘って、で、その掘ったお芋をちょっとバーベキューでも使ったりとかってしながら、一日楽しく過ごすっていうことをね、そうやっているんです。なのでね、そう、さっき私、子供の頃の話をしましたけれども、栗拾いの話を、今の私の子供たちが大人になった時に、きっ 夫は毎年小さかった頃にジージバーバがさつまいも掘りバーベキューっていうイベントを開催してくれて、みんなで楽しい時間を過ごしてたな、なんていうことが思い出としてこう残っていったら、きっと大きくなってからね、なんかああそんなことあったよな、なんていうふうになっていくといいな、きっとそうなっていくんじゃないかなって思いながら、うん、今まさに思い出作りをしているという楽しんでいる感じで、まあね、またたくさんお芋掘れると思うので、そのお芋またアップしたりできたらいいなと思っています。なのでここからしばらく我が家もたくさんのさつまいもとともにいろんなお料理とかスイーツとかも楽しめたらいいなって思っています。さあ、うちのばあばがね、さつまいもを使ってスイートポテトを作るのがすっごく上手で、そうたくさんね毎年そうさつまいもを掘ってお家にねあるので、それでねさつまいものスイートポテトが、息子とかは市販のスイートポテトは全然食べないんだけれども、そうでもばあばの作ってくれたスイートポテトは大好きで、そう定期的に作って届けてくれるとすごい子供たちは喜んで、いつもね何個食べるんだろうかというぐらいいただいてるんですけれども、今年もまたそんなねスイートポテトが食べられる季節が来るんだなぁなんて思うと今から楽しみです。ビバッコさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つご紹介します。ラジオネームアンリさん。秋の夜長、私は絵を描いています。そんな大掛かりなものではないのですが、鉛筆でデッサンしたり、ちょっとした水彩画で絵を描いたり、子供たちが寝た後の一人の時間に静かな音楽をかけながら好きな絵を描いています。心が落ち着いてストレスからも解放されるようで、穏やかなこの時間が大好きです。アンリさん、お便りありがとうございます。これまた芸術の秋ですね。お出かけして楽しむ芸術の秋もいいですけれども、お家の中でゆったり夜の時間を楽しみながら音楽を聴いたり絵を描いたり、いやなんて素敵な時間の過ごし方だろうって思います。絵を描くいいですね。私は絵の才能は本当にないんですけれども、それでも子供たちとお絵描きしたりする時間は大好きで、余裕があるときはちょっとした絵の具セット出してきて絵の具でお絵描きしたりするの大好きです。でもそう今はね、なんかみんなと一緒に描く時間しか持ててないので、一人でゆっくり夜に描くとかっていう時間だとなんかより落ち着いて楽しめるだろうなって思うんですが、私のお絵描きは今子供たちと一緒なので、一応ね同時に描いてはいるんですけれども、横で失敗したとか、絵の具こぼしたとかっていうのをバシャバシャしながら横でってしながらねやっているから、お絵描きの時間は賑やかで楽しいですけれども、その心が落ち着いてリラックスできるわみたいな時間にはまだまだ程遠いんですが、それでも楽しいなと思って絵を描いたりすることもあります。あとはなんかそういうちょっと芸術じゃないですけれども、ものづくりっていうところでは息子が、下の子がね工作が大好きで、自分で紙で切って何かこう絵を描いたり色を塗ったりして立体的な何か作品を作ったりするのも大好きですし、あとはレゴのブロックが大好きで、小さい時からブロックが大好きなんですけど、いまだにその小さい時に使ってたちょっと大きいサイズの、本当の大人も楽しめるような小さいサイズのレゴではなくて、大きい誤飲しないぐらいのサイズのそうそうブロックをいまだに楽しく使っていまして、でそうそう、これもねまたねSNS でそんな話が出たんですけれども、ブロックで作品作りの対決をしようってこの前誘われて、息子からどんなのをやりたいって聞いたら、お互いの前に壁を立てて、でお題を決めて用意どんで、あるテーマにのっとった作品を作ろうっていう風に息子が提案してくれて、で完成したところでその壁をジャーンと外して、どっちの方が素敵な作品が作れたかっていう対決をママしようっていうこと で同じ層ブロック材料、同じものを使いながらどんなものが作れるかなっていうのをこの前まさにお休みの日にやっていて、いいよ、じゃあ好きなお題を決めていいよっていうふうに言ったら、息子は電車がね好きな子なので、僕踏切が作りたいで、レゴブロックで踏切作ろうママ、その対決をしようって言って、おいいね踏切 OK、 じゃあママも飛 別素敵な踏切を作るからね、用意ドンみたいな感じで始めたんです。で、踏切を私なりにこうイメージして作っていて、で、まあせっかくだから踏切だけ一個作ってもね、あれなので、ブロックはまだいっぱいあるから、電車もやっぱり作ろうかなと思って、踏切を一個作り終えた後に後ろにちょっとした電車を作って、その電車がこう後ろにいるだけで、あ、踏切だなって感じもわかるのでいいなぁなんて思って。そう、さすがにね、あの45歳の母とそれから8歳の息子ですから、それは大人の方が自由にこういろんな形を作れたりとか、発想力も豊かだったりとかするから、まあ余裕かななんて思いながら、おー、かわいいかわいい、我が作品よなんて思って息子の完成を待っていたんですけれども、でしばらくして息子の方がちょっと長い時間をかけて作ってたんですけど、ママできたよっていう、じゃーんって開けてみたら、もう負けました、降参みたいな感じで。そう、息子の方の作品はね、同じようにもちろん踏切もあるんだけれども、そこに私はただ電車を一個走らせればいいかなと思ったら、息子は駅を作り、ホームを作り、その横に線路が、ブロックで線路を作って、その線路の上に電車が走っていて、横に、駅の横に踏切があるんですよ。で、その踏切のところに今度道ができていて、道の上にはブロックの車が乗っていて、その踏切の遮断機が降りた状態で、向こうに車が止まっていて、今渡ろうかという感じで、そう、遮断機の前に車が一台止まっていて、電車があって、ホームにはこれから電車に乗ろうという人が待っているような状態で、もう全然比較にならないぐらいの対策が壁の向こうでは作り上げられていて、負けちゃった、こんなにもしっかりと、なんかちょっとこうストーリーまで見えてくるような作品が作れるようになったのかと思って、私はびっくりしました。私は一個の踏切と一個の電車終了って感じだったんだけど、踏切というテーマ一つでこんなにも自由にこうイメージを膨らませて世界を作ることができて、ストーリーが見えてくるようなものができるようになったんだなぁと思って、ちょっと感心しました、我が子ながら。いやー、普段からやっぱりブロックでいっぱい遊んでる子はそのアイディアとかね、作り方が全然違うんだなぁと思って、ママこれだけなんだみたいな感じで言われてしまって悔しい思いをしましたが、まあね、ちょっと芸術と言っていいかわからないけれども、でもね、何かこうものづくりをするっていうのはやっぱり楽しいなぁなんて思った、そんな出来事がありました。いやー、ハンリーさんのご趣味素敵ですね。私もなんかもうちょっと落ち着いた生活を送れるようになったら、なんかそんな風に夜の一人の時間の中で音楽を聴きながら絵を描くとか、すごくやってみたいです。そういう穏やかな時間って大切ですもんね。お便りありがとうございます。趣味楽しんでくださいね。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり、心帰る場所、聴いてください。
おかえり、さりげない、その言葉、心帰る場所、 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているよね。負けそうな日も逃げないと決めたから、涙拭いて歩こう。
藤谷桃でおかえり心帰る場所でした。藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、ジョージさん、こんばんは。秋になるとなぜか怖い映画が見たくなります。怖いものシリーズって季節的には夏が多いですよね。でも私はちょっと肌寒くなるこの季節にこそ怖い映画を見たくなるんです。休前日の夜は、今夜は何を見ようかとワクワクします。かっこ笑う。友達と見る時もあれば一人で見る時も、邦画から洋画まで部屋をちょっと暗くして、ますます怖さをアップしてみるのが最高です。ももさんも秋の夜長にぜひ怖い映画をお楽しみください。ふふふ。ジョージさん、お便りありがとうございます。映画を楽しむ秋の夜長には、これもまたいいですよね。でもその中でも怖い映画を見たくなる。はあ、なるほどね。夏は確かにその怖い映画、心霊ものとかすごく多くなりますよね。お化け屋敷とかも、なんか夏にというイメージがありますけれども、あえてこの肌寒くなってきているこの季節、まあちょっとこの寒い感じも手伝って、プルプル背筋がこうゾクゾクするみたいな感じは確かに似合うような感じがしますね。その夏の暑さからこう変わってきている時だからこそ、真冬ではなくて、あ、なんかちょっと寒くなってきたなって感じるからこその、その時期にあえて怖い映画を見るっていうのは なんかちょっとわからないでもないような気がします。いいなって感じがしますね。季節的にね、秋もいいのかもしれない、ホラーシリーズは。というものの、私はあまり得意ではなくて、怖いもの、あのお化け屋敷に入るとかもそうですし、映画でも、まあ、テレビの何か番組でも怖いものはちょっと苦手です。なのであえて避けて通ってきたようなところもあるので、そうですね。でもまあちょっとそのワクワクする感じはわからないでもないです。怖いもの見たさって言葉もありますけどね。そうだけどね、なんかね、後で思い返すのが嫌なんですよ。お風呂に入っている時とか、ベッドに入った時とかに、あの怖かった映像がこう頭にふわっと思い浮かぶのが苦手だから、そうあんまり見ないようにしてるんですが、皆さんは怖い映画とかお好きですか？そのお好きな方はそういう感覚にならないのかな、もう逆に聞いてみたくて、その一人でいる時とか夜とかにふっとその怖い映像が思い浮かんだ時に、はあ怖い、見なきゃよかったみたいに思うことってないんですか？どうなんだろう、それもまた楽しいのかな、あの時の怖いシーン、あ思い出してきた、楽しいみたいに思うのかな、それともやっぱり嫌だなって思う瞬間もあるのかな。怖いもの好きな皆さんにぜひ教えてもらいたいです。まあ、とはいえ私の父も怖い映画が大好きだったので、ちょっと聞いてみようかな、今度会った時にどんな感覚なんだろうと思いますね。そうだから子供たちがたまにやっぱり怖いのとかテレビでやってたりすると、なんか見たくなって、ね、見てみないみたいに誘われることとかあって、いつだかお話ししたけど、我が家は怖いものを思いっきり真正面から見れるのはパパだけなので、パパが一人テレビの方を向いてその作品を見ていて、で私も子供たちも基本横向きか後ろ向きで、音声だけを楽しみつつ、あ絶対今怖くないなっていう時だけ画面を見る、でなんかそろそろ来るんじゃないか、やばいぞっていう時は、横を見るかパパの顔を見るみたいな感じで、パパのリアクションを見て、あ今見ていいんだなとか、あパパすごい顔してるから今は見ないとこうみたいな感じで楽しんでます。変でしょ。そうそう、うちそんな感じで、みんな見たいんだけど真正面から受け止める勇気はないので、3人はよそ見しながら楽しみ、パパだけが真正面から楽しむみたいな感じで怖い作品を見てたりします。まあでもそのね、なんかちょっと怖いよっていうドキドキ感はみんなしっかり楽しんでいるのでそんな感じですけどね。ぜひ怖いものをお好きな方はちょっとご意見をお聞かせくださいジョージさん、ぜひぜひ楽しんでくださいね。怖いもの見て一人の時に思い出さないのかなって教えてほしいなと思います。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。アライブ聴いてください。 谷桃でアライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は秋をテーマにいろんなお話をお届けしました。美味しいもののお話も出てきたし、ちょっと映画を楽しむなんていう話も出てきましたね。音楽を楽しんだり、絵を描くことを楽しんだり、本当にね、秋の夜長ですから、皆さんぜひゆっくりと秋を満喫して趣味を楽しんでいただけたらなと思います。引き続きメッセージお待ちしています。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS と メールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃缶ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。